私たちの父なる神と、主イエス・キリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今年の聖書月間の集まりは、来週の礼拝後になりますが、そのためにアンケートを通して、皆さんから好きな聖句、理解しがたい、あるいは疑問の残る聖句についてご回答をいただきました。それらをもとにご一緒に考える時間にしようと委員の方々が準備を進めています。次週、皆さんからご回答いただいた理解しがたい、あるいは疑問の残る聖句からいくつかを取り上げたいというふうに思っています。理解しがたい、あるいは疑問の残る聖書の言葉というものは、アンケートに書かれた以上に、それぞれあると思います。先週の福音の日課で触れた葡萄園の労働者の例えもその一つでありましょう。一デナリオンについて主人の言い分はどうも納得できないんです。どうして聖書の言葉が理解しがたいかと言いますと、それは預言者イザヤを通して主なる神が告げているように、私の思いはあなたたちの思いを高く超えているからに違いありません。先週の日課で言えば、それは働いた時間に応じて報酬には差がつけられるべきと考える私たちの思いを高く超えた最後のものにもあなたと同じように払ってやりたいという神の思いが示されているということであります。さらに言うなら、キリストの十字架の死、これこそ人の思いを高く超えた神の思いに違いありません。そのことはイエスが受難予告をされたときに明らかにされています。それを聞いたペトロはイエスをいさめて言うのです。そんなことがあってはなりませんと。ペトロに代表される人の思いは、イエスがエルサレムに向かうのは、神の力を振るって敵を打ち破り、ダビデ王国を再建することにある。このようなものだったからです。このような人の思いを高く超えた神の思いは、敵を打ち破るどころか、敵に捕らえられ、殺される、そのことにあったのです。聖書を通して、神の思いが示されているのですが、私たちは人の思い、人の常識に従ってそれを理解しようと試みるとき、御言葉は理解しがたく、疑問の残るものとなってしまうのです。今日の福音の日課に目を転じてみましょう。それは、権威についての問答、二人の息子の例えという二つの場面からなっています。この二つのつながりも理解しがたい、あるいは疑問の残る例の一つと言えるかもしれません。両者のつながりが私たちにはわかりませんし、両者が同時に日課として与えられている意味もわかりがたいのです。 並行するマルコによる福音書によると、権威についての問答に続いて、来週の日課になります。葡萄園と農夫の例えが与えられています。つまりマタイは、その間に、今日の日課の一つである、二人の息子の例えを挿入したことがわかるのです。あえて加えているのですから、そこには何らかの関連性があると、少なくともマタイは考えたはずです。順を追って見てまいりましょう。まず、権威についての問答でありますが、直前はイエスがエルサレムに入られて、神殿の境内で商売している人を見て、怒りを表し、商人たちを追い出した場面が記されています。これもマルコと比べるとわかるのですが、マタイは続いて、目の見えない人や足の不自由な人を癒され、子供たちがダビデの子にホサナと言ったこと、それを聞いた敵対者たちが腹を立てたことが書き加えられているんです。これらを受けて敵対者たちが何の権威でこのようなことをしているのかと尋ねたのでした。彼らが言うこのようなこととは、本来境内から商人を追い出したことを指しているのでしょうが、マタイが書き加えた部分を念頭に置くなら、人々を癒したこと、教えられたことを含め、イエスの技全般に対して、何の権威でと問いかけていることがわかるのです。一般に権威とは、他者を服従させる威力、あるいは分野で知識技術が優れていると信頼されていること、またその人、そういう説明がなされていました。ところが、ここで使われている権威と訳されているギリシャ語に目を向けますと、それは起源、根拠を意味する言葉と、存在するという言葉からなる合成語なのであります。ですから、聖書の言う何の権威でとは、何を起源とし、何を根拠とし、存在するかと問いかけていることが、まあ、おおよそわかるのです。不思議なことに、イエスはその問いにすぐ答えようとせず、かえって彼らに問いかけているのです。ヨハネの洗礼はどこからのものか、すなわち、何を起源とし、何を根拠とし、存在したか。このように問いかけているのです。彼らは答えることができず、イエスもまた答えないということでこの問答は閉じられています。それを受けて、マタイはわざわざ二人の息子の例えを挿入しているのですから、何を権威とし、起源とし、何を根拠として存在するかという問いに、この例えを通して答えようとしているのではないかと思うんです。そこで二人の息子の例えに目を向けたいと思います。ある人が兄に、来よ、今日葡萄園行って働きなさいと言い、兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけたのでした。弟にも同じことを言うと、お父さん承知しましたと答えたが出かけなかったのでした。この例えについて 直前の権威についての問答のとの関連性で考えるなら、何を起源とし、何を根拠として存在するかとの問いを重ねると、その答えが示されているように思われます。父の命令に対し、兄は嫌ですと答えたわけですが、それは自らの思い、人の思いを根拠にした答えということでありましょう。一方、弟は承知しましたと答えているのですから、父の思いを根拠にしたということでありましょう。ところが、この例えにおけるやりとりの部分を直訳すると、次のようになっています。兄の方については、彼は答えた。私は望まない。だが、後になって心を変えて、彼は出かけた。弟については、彼は答えた。私が主よ。そして彼は出かけなかった。気づかれたでしょうか。興味深いのは、承知した弟について、そして出かけなかったとあるところです。承知したと答えているにもかかわらず、出かけなかったのですから、だが出かけなかったとなりそうです。兄についても反対のことを言っていますから、だがという表現を使っています。弟も同じでいいんではないかと考えられます。まあ、ちなみに新共同訳ではいずれも答えたがとなっているので、その内容がよくわからないんです。しかし、原文では、だがという兄に対して弟は、そしてとあえて変えていることがわかるのです。権威を意味するギリシャ語が根拠と存在からなっているように、人の思い、人の権威は、その根拠があくまでも人にあると言えるでしょう。それがすべての人は罪人であるということなのです。どうしても人の思いに従って私たちは考えてしまうんです。神の言葉を聞いてもどうしても人の常識に従ってそれを聞いてしまうんです。だからわからないんです。一方、弟は神の思いを根拠とし、父の望みを受け入れたつもりでした。しかし、すでに触れたように、神の思いは人の思いを高く超えているのです。そもそも人は神の思いを受け入れることができるような存在ではないのです。ですから、神の思いを受け入れたつもりであったとしても、そして出かけない。と、やはり人の思いを根拠とした行動をとってしまったということなのです。大切なことは、最初から神の思いを分かったつもりになって、受け入れることよりも、たとえ受け入れられない、理解できないと思っても、だがと後から思い直して生きることに違いないの、違いないんです。これが今日の例えを通して示されていることに違いありません。第一の朗読でお読みしました。エゼキエル書18章に目を向けると、主なる神は、 悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れと告げられています。罪を犯すなではなく立ち返れ、これが主なる神の御心なのです。さらに続けて言われています。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死も喜ばない。お前たちは立ち返って生きよ。先月の礼拝で触れたエゼキエル書33章でも次のように告げられた御言葉に触れました。悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。主なる神の御心は、人の悪を責めたり裁いたりすることにあるのではありません。立ち返って生きるように、告げることにあるのです。このことは、福音の日課において兄息子が、嫌ですと言いながら、だが、と思い直したことに重なるでしょう。弟息子は承知しました、と父なる神の声に従うことを明らかにしたのですが、その求めに応えることは到底できなかったのです。人の思いを根拠にして存在している私たちですから。だが、と思い直すこと。立ち返れ、立ち返って生きよと呼びかける主の言葉に動かされて生きることが欠かせないんです。第二の朗読でお読みしましたフィリピの信徒への手紙、2章13節。次のようにありました。あなた方の心の内に働いて、御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからです。人の思いを根拠にして生きている私たちなのですが、私たちが後から思い直して立ち返り、神の思いを根拠に生き始めることができるのは、私たちの努力や熱意ではなく、主なる神が絶えず私たちのうちにいて働いてくださるからだというのです。立ち返って生きる。このことを望まれる神の御心にあって私たちは、すべての人と共に今を安心して生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。